忙しいあなたに
心のパーキング
元バラエティラジオ
ゲットスピード
この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
皆さんこんばんは。チームグッドスピードナンバー01のスカイディです。
チームグッドスピードナンバー02ルイです。
はい、師匠こんばんは。
こんばんは。
だいぶご無沙汰しておりましたね。
おう、これからペースアップしていきましょう。
はい。29回の方がもう少しで多分出来上がると思うので。
本当か？
はい、今、もう、
待ってください。
はい。完成間近なんでお送りしたいと思います。じゃあ、今回の収録はちょっと1ヶ月ぶり、もしかしたらそれ以上ぶりぐらいですかね。
そうだね。
になりますが、その間に、まあ、僕の方いろいろちょっとバイクの、イベントに参加したりとか、リスナーさんにお会いしたりとかっていうのがあったので、うん、それをちょっとオープニングでお話ししておこうかなと思います。
はい。まあ、ちょっと待って。OK です。
はい。
待ってた。
はい。前回収録した日の、
うん、
その日の朝、朝方、昼間か、事務官の練習会、に僕が行ってきたんですよ。
あ、そうだね、言ってたね。
はい。
っていうかさ、もう収録日が間が空きすぎて忘れてたよ。
そうなんですよ。
だらぶ
で。ちょっとだいぶ遅くなってしまったんですけど。
なんかどうだったの？
はい。しかもワルキューレの方で。
おぉ。なんでは。
意外と、自分の中でも、やっぱりあの一日は結構大きな進歩があったかなって感じ取れるぐらい。
収穫があったと。
はい。自分の中でこう、走り始めと、その終わる頃のライディングはだいぶ、進化があったんじゃないかなっていうふうに思いました。
いいじゃない。
はい。もうやっぱ最初は、小回りを効かせるのに、やっぱ体が自分の中でわかるぐらいもうガッチガチだったんですけど、はい。それがまあ終わる頃には、まあ思い通りにまではいかなくても、多少、もうその体はリラックスして走ることができ始めたかなとは思います。はい。
そう思えた、その何コツというかさ。
はい。
これを意識したら急に変わったみたいなのなんかあったの？
やっぱり力ずくてこうハンドルを曲げたりとかっていうんじゃなくて、
うん。
よく言われるその、上半身をリラックスさせて曲がるかっていうのと、
おう、まあ多分上半身をリラックスさせるには下半身がしっかりホールドされたんですね。
はい、そうですね。とやっぱりそのワルキューレ なので小回りが絶対に効かないっていうのはまあ頭では分かってても、じゃあ実際それがじゃあ、その限界というかどこまでだったらじゃあこれが、まあ、こう例えばそのパイロンに対して、どういう、進入角度から入れば、いかに困り聞かせられるのか、その次のパイロンに行くための進入のこの角度とかが、だんだんこう自分のやっている間、特に8の字とかああいう簡単そうに見えて、
うん、
あれが一番やっぱりその基本的にな部分に大きく関わってきてて、それをやるだけでもだいぶなんか、コツを使うことができたかなと思います。
おぉ、あんな小回りしなきゃいけない競技にはある気がないって。あ、でも待って、ジムカーナって聞いてもさ、
はい、
ピンとこない人もいるんじゃないの？
あ、そうですね。
はい。簡単に紹介してみたら。
簡単に紹介すると、その、基本的には、パイロン、まあもしくはコーンっていう、なんか赤い、 工事現場とかによく立っている、
うん、
ようなものを避けながら、当たらずにですね、当たらずに避けながら、決められたコースをバイクで走るということなんですけども、
うん、
そのコース自体は何百メートル、数百メートルぐらいなんですけど、
うん、
限られたスペースの中にそのコースがあって、
まあ、目指すのはその決められたルートをできるだけ素早く回ろうというのが、その競技でやるときはね、タイムを計測して競うからね。うん、まあでもその前段階として、効率よく上手に回るとか、タイム気にしなくても、綺麗なラインで小回りして回るっていう練習にもなるんだけど、その、極めていくとタイム計測をして、基準にしようっていうところがあるよね。
はい。まあさっき言ったように、まあいきなりそのコースを走るんじゃなくて、まあウォーミングアップで8の字を書いたり、まあもしくは大きく、こう、ただ楕円を書いたりとか、
うん、
あとは、そのちょっともうワンステップ上になると、こうスラロームができるようなコースをまたちょっと作ってありまして、うん、まあそこでこう練習したりとかっていう風な感じの、まあ練習壮行会みたいな感じだったんですけども。
どうしてそこを見つけたとか知り合ったの？その、やってる方たちに。
一回その僕が、うん、僕の収録の時にジムカーナーがあまり興味ないって言ってたんですけど。
言ってたね。
はい。でも実際やってみないことには、なんとも言えないなと思ったので、多分自分で検索はかけたんだと思います。その、言った後に。
お素晴らしいというのとともに、
はい、
まあ、ついこの間のこと忘れんなよ。でもいいね。前向きだね。
はい。
まずはやってみようと。
そうですね。まあ、アマカラバイクレビューはバイク乗らずに語ってますけど。
うん。
まあ、そういう、走行できるチャンスがあるんだったら、やっぱりやりたいっていうのは、常々思ってるところがありまして、
うん、
まあ、ジムカーナもその一つだったので、
うん。
で、たまたま、もう僕の今住んでる近所で、うん、そういうのがやってるっていうのを見つけたので、
うん。
これはまあ、行ってみるしかないかなと。
ないね。間違いなく行ってみるしかないね。
はい。
ああ。
いきなりこの素人が飛び込んで走らせてもらえるのかどうかも、不確かだったんですけど。
おう、しかもマルキューレで乗り付けてくれ変なやつだよ。まさかマルキューレでって思うだよな。
そうですね。
うん、
まあ、それで、とりあえずは行って、走った方がいいっていうことだったので。
うん。びっくりしたろうな、向こうの人もな。で、どうだったんですか？
その練習会にはいろんなもう小さい下部から、
うん、
うん、一番大きくって、まあ、ワルキューレか。その下だと CB の1300の方がいらっしゃいましたかね。
CB は相当走りやすいと思うよ。
そうですね。
お
う。いや、実際多分タイム的には僕が一番遅かったんじゃないかなと思います。
カブにも負けたと。
カブにも勝てなかったですね。
いやー、まあ、そうだと思うよ。大変だと思うよ。あの、ワルキューレは長いしさ、ホイールベース。
そうですね。あと、僕普段からワルキューレ乗るとき、あんまり一足使わないんですよね。
うんうんうん。
速度が伸びないのと、
うん、
そのスロットルレスポンスが、俊敏すぎて、
うん、
気持ち悪いというか、
トルクもありすぎるから別に2速からでも十分だしな。
はい。あの、信号から発進でも全然2速で十分ですし。
うん、
で、そのジムカーナの時も別に速度自体は実際出しても20キロちょっと、30キロはもう全然届かないぐらいの速度で走ったんですけど。
うん。
うん、それもだから1速だと、こう、減速するときアクセルをちょっと戻しただけで、
うん、
こう、体が前に持ってかれる感じ。
エンブレが強く効きすぎちゃう
んだよね。はい、効きすぎちゃって、なんかこう、ギクシャクしちゃって、なんか操作しづらかったので、ジムカーナ走るときも、ずっと2速で走ってましたね。
さすが6発。
まあ、それでも、カブには勝てなかったですね。
案外、その、車種によるハンデを消してしまう部分があったり、まあ、パワーさをね、
はい。
勝敗企業には勝敗企業のライン取りがあったりするしね。 はい、また小回りするコースがあればあるほど小さくても不利にならないからな。うん、でも、いいんだよ。あれはタイムを計測することによって他人との勝負じゃなくて、その前回の自分の記録に対して上達することでほら、練習になるからさ。もちろん、はい、何周かした時に最初の頃より少しずつ上手くなるわけじゃん。
そうですね。
うん。過去の自分との対峙だから、いいんじゃないの、
はい、一応その、本コースと言っていいのか分かんないですけど、うん、その、八の字とかスラロームの練習とは別の、ちゃんとしたその、ジムカナ的な、本格的かどうかちょっと僕は本格的なのを知らないので何とも言えないんですけど、
うん、
本番用、タイム計測用のコースがありまして、
うん、
最初は多分50秒ぐらい、一番最初のそのコース走ったので50秒ぐらい。
お
はい。まあ、コース間違えたりもしたんですけど、やっぱりなかなか覚えきれないっていうのがあって。
おう、それが最終的には？
最終的には、41秒切ったのか切ってないのか忘れたっすね。
おお、でもまあ、2割減だよね、
はい。そうですね、はい。まあ、あれ、相当。ちょっとツイキャスしながら、ちょっと走ってみたりも したんですけど。
余裕あんじゃねえかよ。
でも僕の中でもまあ結構一生懸命、はい、走りましたね。まあ面白かったです、本当に。
羨ましい。で、
はい、
まあほら、やってみてもあるんだろうし、あと上手い人の見てもさ、
はい、
あれがけの奥深さとか、
はい、
本当に上手い人がやった時ってもう結構何芸術的じゃん、うん。見てるだけでも。
そうですね。
もう、あれはあれで面白さがあるよね。俺のジムカーナーぜひオリンピック競技にっていうの
は。女性で参加されてる方もいらっしゃったんですけど、一応、マーシャルを兼ねてる女性の方がいらっしゃいまして、
うん、
おそらく身長は160ない、155センチよりも小さいくらいの女性の方がいらっしゃったんですけど、
うん、
その方が、バリウスの2型に、乗って走られてたんですけど、もうびっくりするぐらい速かったですね。
F1 サウンドで、
はい。でよくそのバイク見てみたら、まあ結構転んだような傷とかもあったんですけど、それとは別になんかタイヤメーカーさんの主催するなんかジムカナ大会みたいなのに参加されてたみたいで、
うん、
結構そのステッカーをいろんなバイクのフロントフェンダーとかタンクとかに貼られてて、ああやっぱり経験たくさんこう経験されたりするとああいう風にうまく走れるのかなとはちょっと思ったりもします。
ああ、いやもうジムカーとかまでやる人はもう女性でも侮れないっていうか、むしろいや全然うまいよね。
はい。しかも別にそんなまあ MotoGP みたいに、うん、ああいうこう大きなボディアクション、
うん、
膝すり肘すりとかそこまでこうボディアクションしてるようには僕から見たら見えはしなかったんですけど、
うん、
やっぱいろんなこうテクニックとかが身についてあそこまでいけるのかなとはちょっと。
ジムカーナは あんなに腰をオフセットしちゃうと次の切り返しの時に時間がまたロスするから、
はい、
あんまり体は動かさないはずだよ、その特に腰は、うん、
はい、
肩は入れてくなるけど。で俺が前大井川のワインディングで女性ライダーの後ろを走ってめちゃくちゃ上手くて感動してっていう話のあの人もやっぱりジムカーナーとかやってたっていうから、
あ、
一般のワインディング走ったりツーリングするときにはサーキットとはまた別に小回りとかさ、そういうところですごく練習になる競技だと思いますよ。
はい、
うん、かっこいい。
まあ、それがあとどれくらい普段のライディングとかに活かせるのかっていうことも、まあ、今回ではまだちょっとそこまでいけなかったかなっていう気はします。
あ、まあでも最初にね手に入れたばっかのワルキューレに体を馴染ませる意味ではすごい、
ね、あ、そうですね、はい、それはその通りだと思います。はい、
うん、それがもしかしたらあれに生きたのかな、火花チラシ走行に。
いやあれはあれですね、イズスカ行くいた後なんで。
今逆か。
逆です。まあ、もしかして GT61 で役に立ったら。
GT61 のさ、まあ、中山バイクライダーさんの放送があったからあれだけど、 30回の時の、多分収録しただろう話でさ、GT61 対策の技はさ、はい、あれ、はい、スカちゃん、放送では全部カットしてたけど、
はい。
あのテクニックは、あれ、はい、聞いたの？
あれ聞きましたね。
あ、本当。
はい、じゃあ、お疲れ様で。
じゃあ、あれは、次も使えるかもしれないから、
はい。
まだ、公開しないでおいて。
はい。もちろんそのつもりです。
はい。
あれは誰にも言ってません。みんなに、
聞いたんだ。
みんなに、結構いろんな人に、師匠からなんか聞いたんじゃないのとか言われるんですけど、
うん、
僕は、ただ他の番組には絶対負けるなとしか言われてませんって言ってました。
じゃあ、あの小技はまだ聞くかもしれない。俺、中山マイクレンジャーさんの放送ささっき、途中まで聞いたんだけど、
はい。
ポッドキャスター対決の初めのとこまでしかまだ聞いてないのよ。
はい。
だから、中山バイクラジオさんの放送での紹介の仕方はまだわかんないんだけど、あなた予選取っとったじゃない？
はい。
あれはどんなレースだったんですか？その予選は。
ああ、予選は。
どんなレース運びだったの？
まあ、師匠から教えてもらった秘密のテクニック以外に、うん、やっぱり一番大事なところとして、やっぱそのスタートと、
うん、
そのコーナーのインを抑えるっていう。
うんうん、
これはまあ、やっぱり絶対条件だったんですけど、
うん、
まず予選1回目は、
うん、
ちょっとスタート狙いすぎてフライングしてしまいましたね。
ああ、フライングが多かったりしてたもんね。
はい、フライング、まあ他の予選も確かフライング多かったんですけど、
うん、
で予選1回目の1レース目で、
うん、
いきなりフライングで、まあ、うん、あれフライングするともうポイントつかないんですけど。
うん、
これはちょっとまずいなと思って、2レース目からちょっと抑え気味にでも、やっぱりスタートは大事だなっていうのはあったんで。
まあ、多少頭張れなくても、ノーポイントよりはマシだと。はい、
そうですね。でも、うん、そうですね。でもそれでもやっぱり、うん、スタートが完璧には決まらなかったんですけど、スタートに通過するときには多分2位ぐらいには入ってたと思うんですよ。
おうおう、いいじゃん。
はい。それで、結構、ポパニーさんが、やっぱりスタート上手で、
うん、
予選、スタート1位立たれたりしてたんですけど、
うん、
なんか、まあ、腕の不調とかもあったのかもしれないですけど、
うん、
結構転倒されてて、
あ、本当？
はい。で、その後ろを僕走ったので、
うん、
まあ、レースではちょっと申し訳ないですけど、チャンスだということで、
うん、
まあ、ポパニーさんを抜いて、
おぉ、びっくりしたよな。踏みつけていったのかな。
いや、ちょっと飛んできたので、本当に何回か踏みつけそうになったりもしたんですけど、
うん、
まあ、多分接触はしてないと思うんですけど、
うん、
はい。なんとかそれをかわして、予選2、3、4レース目までは確か3つとも1位取ったんですよ、確か。
すげえじゃん。
はい。
じゃあ、うん、確かに2スタートぐらいでもレース運びで最終的にトップ取って、はい。
そうですね。
おぉ、いけるね。
はい。で、4、5レース目は、もうなんか気がちょっと緩んでしまったのか、
うん、
もう全然まあ中盤か、それより以下の順位だったんですけど、
うん、
まあポイントでなんとか予選1位を。
お
はい。うんち兄さんもその予選の回にいらっしゃったんですけど、
お
うんち兄さんはまあ、上手にトップ1位ではなかったんですけど、まあ、2位、3位をキープされて、
うん、
ポイント的には多分同じだったと思うんですけど、まあ一応僕らの方が予選1位通過が多かったっていうことで僕がトップ通過いたしました。
あ、兄さんもじゃあ、なかなかベテランのレース運びで確実にポイントを取ってたけどな。
そうですね、はい。
いや、でもすごいよ、1位通過は。
そうですね、まああと師匠の秘密のテクニックのおかげだと思います。絶対どんなテクニックかは言いませんけど。
まあ、バレずに使える間はね。
そうですね、はい。
うん、はい。
はい、おかげさまで。あとはやっぱイズスカのイベントで切った、袖切りじいちゃん。
ああ、そうだな。
はい。あれをバックに背負ってるので、まあ、そうそう悪い成績が残せないなっていうのがあったので。
うん、
はい。背中が、僕を、トゥデイに乗った僕を押してくれたのかもしれない。
なるほど、はい。そう、そういうことにしていきましょう。
はい。
はい。
はい。で、まあ、総合的、一応だから僕もポイントで決勝レースも参加することができて、
うん、
決勝レースでは、 スタートはうまく決まらず、
うん、
3番手でスタートライン通過して、
うん、1
位が新平さん、
うん、
で2番手がその時はポッキープリッツパパさんだったんですけど、
お、
はい、で3番手僕だったんですけど、
うん、
で走ってる時に、まあ、ポッキープリッツパパさんは僕と結構差があって、まあ、2番手なの確実だったんですけど、
うん、
多分おそらくそこでもどうしてもやっぱり1位を狙いたかったのか、こう焦って1コーナーの曲がって終わった後の立ち上がりぐらいで操作ミスで、転倒してしまい、で、まあ、僕もうまくそれをかわしたかったんですけど、かわそうとしてたら、まあ、その僕の後ろにいたうんち兄さんが僕よりうまく加速を決めて。
まくってたと。
はい。
惜しかったんですよ。そのラインがラインだったら、そこで2位に上がった
んですね。2位になれたですね。はい。
あ、
で、そのままゴールして、うん、まあ、1位が新平さん、2位がうんち兄さん、で、3位が僕だったんですね。はい。
おー、まあまあまあ、上出来なレース運びじゃないですか。
はい。まあ、やっぱりいい成績を残したっていうのもあって、うん、すごい楽しいイベントになりましたね。
いやー、駆け引きだからね、その作戦とか考え方とかもあるし、
はい、
まあ、何よりも興奮するよね。
はい。
あー、羨ましいね。
あのやっぱりその、トゥデイっていう 50cc の原付スクーターですけど、それでもやっぱりその、僕は全然乗ってて感じなかったんですけど、
うん、
例えばスタートを決めるときに、うん、あの、助走の距離を、うん、あの、例えば、僕1レース目の1回目でフライングしてしまったので、まあ、次はそうならないように、うん、まあ、秒数が、カウントの秒数をカウントする時計があったので、まあ、それとその距離を、まあ、調整したんですけど、でもバジブさん曰く、でもエンジンが温まってきたりすると、その秒数と距離だけで合わせても、エンジンの調子が変わってきて、うまく合わなかったなっていうお話をされてましたね。
結構本格的だし、みんな細かく分析してんだな。
いや、僕は全然そんな、そこまで感じ取れてなかったので、
うん、
もう本当、そのカウントダウンの秒数と、うん、まあ、このぐらいの距離だったら、フライングはしないかなっていうぐらいの感じだったんですけど。
いいなー、俺も出てーなー。
まあまあそんなことがあったりしてましたね。
なるほどね。
はい。
もう超羨ましいっすよ。
はい。
みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。
で、まあもうちょっとお話続けると、
うん、
その時にちょうどたまたまあの、
うん、
ユージンさんっていう、まあ、うちの番組も聞いてくださっているリスナーさんが、
あれに乗ってる方だよね。
ブシトロームの線ですね。
赤いやつ。
はい、そうです。
お
う
お
う
お
う。が、なんかたまたまその九州から富山の方に、なんかツーリングするっていうことをなんかツイッターでつぶやかれてて、
お
う
お
う、で、ちょうどフェリーで大阪まで来られてたと思うんですけど、
お
う、その大阪到着日がちょうど GT61 の日だったので、
お
う、もし余裕があったら見に行きますっておっしゃってて、
おう、
で、実際、まあ午前中の9時ぐらいにプラザ坂下さんの方に
いらっしゃって、
はい、到着されて、まあ軽くあの試走はされていきましたね。
あとでもその後なんか一緒にツーリング行ってなかった？
はい。で、まあユージさんはその後琵琶湖の方にキャンプされたっておっしゃってて、で、僕はあの GT61 はあの一応打ち投げの方まで参加しまして、
うん、
次の日ですね、GT61 関西日が土曜日だったので、次の日曜日に立山の近くまで走って、で、そこでキャンプされるってことなので、うん、で、僕日曜日もお休みいただいてたので、
うん、
じゃあ、追いかけますと、言って、
うん、
僕がそのユージさんのキャンプ場に着いたのが、まあ、なんだかんだで5時ぐらいに合流して、
うん、
で、一緒にキャンプをして、
うん、
で、その後に月曜日は、
黒部ダムの反対側から行ってなかった？
はい、黒部ダムの、
立山黒部アルペンルートを、
うん、
立山駅から、
はい、
ケーブルカーに乗って、
ああ
美女平まで行き、そこからバスで室堂まで僕は登ったんですけど、
うん、
で、まあ月曜日のその日にちょっと帰らなきゃいけない用事があったので、そこまではユージさんと一緒に登ったんですけど、
うん、
その後は、まあ、ユージさんは黒部ダムの方まで見たいということだったので、
うんうん、
僕はそこでお別れさせていただき、まあ、帰路に着いたと。
いいな、俺はそこ行ったことないんだよな、行ってみたいんだけど。
はい。まあ、やっぱり標高が3000メートル級、2450メートルあるそうで、はい、まだ全然雪も残ってましたね。
満喫してるよな。いつまで休みなんだろう、この子はって思ったんだよね。
はい。雪の壁の高さが、あれ、あの時何メートル ?17 メートルぐらいあったのかな、
17か。
はい。
いや、なんかでもさ、日本の気候ってすごくてさ、確か、積雪量の高さに、もう世界記録とか日本じゃなかったっけ？
あ、そうなんですか、それ知らなかったですね。
なんか、とんでもないんだよね、日本海側ね。
はい。だから、友人さんとは、キャンプして、一緒に立山まで行ったと。いう感じのツーリングをさせていただきました。
はい。
はい。まあ、キャンプはですね、ほとんどユージンさんにご馳走になってしまいまして、はい、改めてここでお礼を申させていただきたいと思います。ありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございます。
はい。僕の方はこんな感じでした。
お俺もね、いくつか報告的なのがあって、たまたまバイクで移動する機会がありまして、
はい
肌寒い日だって、まあ、肌寒くもないな。天気いいんだけど、早朝だったからさ、温度が低くてカラッとしてたのよ。
はい。
その時に、暑くなるかなと思ってメッシュジャケットで走ってたら、ますますその、スーッと涼しくてさ。で、まあ、時々そういう時にあるんだけど、この内地の本州を走ってんだけど、あ、このなんか、湿度が低くて、少し肌寒い感じって、まるでその北海道を走ってる時に、天気はいいんだけど、少し肌寒いな、みたいな、あの感覚に似てるなと思ってさ、北海道もこんなだよななんて思いながら、ふと思い出すことが時々あるんだけど、その時に、体に感じる気温とか空気の軽さは似てるんだけど、確実にもうあの時とは違うなっていう思う面がさ、一番たくさん言ってたのは、やっぱり独身の時に一人でブラブラ行ってて、あとはまあ、歳が若いからさ、いろいろ先々のことを決まってないから不安に感じたりとか、この先どうなのかなみたいな、もう妄想というか悩みつつも、旅をしてたとこがあって。
それは今じゃなくて昔のこと。
そうだね。まあ20代から30代の頭にかけてさ。で、時間もあって、気力体力もあって、すごいそれで楽しかった面もあるんだけど、まあ、常にその楽しい旅と共に感じるさ、このままでいいのかなだったり、将来どうなのかなだったり、っていうのを少し漠然と不安感も持ちながらさ、走ってたのよ。
はい。
すごい楽しい面もあるんだよ。だけどこれでいいのかなとか、何かこう満たされない気持ちみたいだね。それは仕事のことだったり、本当に将来自分はどうしたいのか、何やりたいのかなとか、まあ例えば俺、ある時期は、いや、こういう旅先の宿とかすっげえ楽しいから、自分もどっか好きな土地で、こう旅人系の宿、まだラトさんが時々話すようにゲストハウスみたいなのも楽しいよなとか、そういうのやる人生も面白そうだなって妄想してみたりとか、じゃ仮にそれやるんだったら、どこの土地をやるかな、どこだったら食べていけるかなとかさ、あとは、いい土地が見つかったとしても、でもそこで一人っきりで生きていくのも寂しいしなって、
うん、
若いうちはいいけど、一生一人もまあ寂しいし、でも俺がやりたいのは田舎だから、田舎で誰もいないところで若い人いないのになんか、ここで誰か出会いとかあるのかしらみたいなさ、 うん、でよっぽど一緒にやってくれるような、なんか彼女ができてからの方がいいかなとか、なんかそう、まあ、全部妄想だけどね。
はい、
まあそういう、夢も半分、不安も半分みたいな妄想をしながら走ってたんだよ。
はい、
まあ、他にもいろいろあるんだけど、だから景色が楽しい、旅人と会って楽しい、一緒に話して酒飲んで楽しいもありつつも、どっか不安も抱えながらみたいな、そういうのがあったんだけどさ。で、実際に家族ができてっていうかさ、例えば彼女ができて、まあこれはこれでいいかみたいなとか、あとは家庭を持ってとか子供ができてみたいになってくると、それによって身動き取れなくなってくる。まあ、おいそれと今からそんなさ、食っていけるかわかんない宿を始めるかって軽々しく、もちろん自分だけのあれでは決めないし、やるとなったら、今家庭問題じゃん。あの、やることが悪いんじゃなくて、それで一家を支えなきゃいけないから、軽々しくは決めないしさ、みたいな。
はい。
一人の時だったら別に自分一人食っていけばいいから、ぐらいのさ、そういう思い切りでも始められなくもなかったと思うんだけど、住む場所にしても、何で商売というか何で食べていくかにしてもね。で、そういった不安感、一生一人も寂しいよなぁなんていうような思いと共にいたのに対して今、家庭があると、そこを守ればいいっていう、もう悩まなくていいんだっていう使命感のような、これを単純に頑張ればいいんだっていう、悩まない代わりにほっとするような安心感もあるんだけど、同時にだ。同じ多分俺今の状態で北海道をかつてのように一人で旅したとしても、あのワクワク感というか、ドキドキ感、それは感じ取れないと思うのよ。同じ風の中を走っても。
今と20代の頃の。
そう。違うんだきっと。同じ場所、同じ天気の日に、同じあの軽い風の中を走っても、一人身でこの先どうしようっていうのが、可能性と不安が一緒にあったあの時代の、今日どんなことがあって、どんな人と出会って何があるのかなっていうドキドキ感と、まあ、このツーリング中は楽しんでけばいいけど、帰ったら家庭があって、それを守ろうみたいな、そこには温かさとか安心感があるんだけど、代わりに不安がないというか、どうしていくのかな、この先っていう、悩みがなくなっちゃうんだよね。なくなっちゃうんだよって変だけど、何が言いたいかというと、そこを悩む必要がなくなった代わりに、あのドキドキしたワクワク感っていうのも今は俺感じないと思うんだ。だってとりあえず、あの旅を楽しんで家に帰ればいいんだもん。っていう、
はい、
うん、あの頃は何だったら本当に気に入った場所土地人と出会ったら俺そこで暮らしてもいいなって思ってたから、今そんなことしたら大問題ですからね、うん、同じ北海道って素敵な場所に行ったとしても、20代の人が行くのと30代の人が行くのととか40の人が行くのと、あとは一人者が行くのと家庭を持った人が行くのと、彼女を持った人が行くのとで、楽しめる度合いというか、優劣をつける話じゃないけど、同じ感情を味わえないなと。あの不安と共にあったドキドキ感は、もう今は帰ってこないんだなと思ったら、すごくね、懐かしくもあり、寂しくもありで、同じ場所に、北海道には行けても、これからまだ年が若い人で、これから行くことができるんであれば、今行くのと、10年後に行くのと、まあ、まあそこまで言ってない、今行くのと、5年後に行くのと、10年後に行くのと、得られる、心に入ってくる、感性というか気持ちは変わってしまうから、まあ行けるんであれば、他でもいい、他でじゃなくてもいいんだけどね、どっかに行ってみようかなっていう気持ちがあるんであれば、まず早い時に行ってみてほしいなと 思う。俺はもう今、なくしてしまったというかさ、いい意味でもうそれは感じ取れなかったけど、あれはあれですごい素敵だったなと思うんで、っていうのを朝寒い中走ったら感じたっすよ。そしてちょっと寂しく思いました。悪いことばかじゃないんだけどね。っていうのが、バイク乗って思ったことかな。
はい。
最近全く行ってないけど、やっぱりいいなと思います。あと直近で思ったのが、伊豆走ったのと、その時のでかいバイク乗ったんで、大排気量もしくはハイパワー車の楽しみっていうのを改めて感じた。普段、90cc のさ、ベンリーはよく乗ってんだけど、
はい、
その小さいバイクも大きいバイクも、二輪ってことで同じように楽しめる部分っていうか、同じように興奮できる部分はあるんだけどね。ただ、やっぱりパワーがあるバイク、余裕があるバイクで、コーナーからの立ち上がりでアクセル当てた時に、ぐーって後ろから押される、後輪から押される加速感っていうのは、やっぱりある程度パワーがないと感じないなって思って、勝敗気量だったら、速度を維持して、遠心力での荷重っていうのは感じ取れるけど、遠心力で荷重がかかった状態から、そこからドーンとパワーで伸びていく時のぐーってくる加速感っていうのは、これにはパワーがないと、この快感は味わえないんだなと思って。まあ、中型のね、バイク移動だったら乗り方で得られるもんだと思うけど、
はい、
だから、ハイパワーバイクって持て余しちゃって意味ねえんじゃねえっていうような話に対しては、
はい、
いやいやいや、それはもうそれにしかない。例えば、ハヤブサのパワーはありすぎるけど、あれはあれにしかない立ち上がりの時のこう、グッて後ろを蹴り飛ばすというか、
はい、
氷にかかる荷重っていうのはやっぱりパワーがないと得られるもんだから、
はい、
最高出力は使わなくても、高いトルク、高いパワーの喜びや楽しみはあるなっていうのを感じましたよ。うん。
うん、
まあ、最近は軽いバイクまた乗ることも多いからね、軽いバイクの小回り感もさ、便利さももちろんあるけど、まあ、どっちもどっちの良さがあるなってのを改めて考えながら走ってきた次第です。
はい。
はい。まあ、ちょっと、全部話しちゃうと長いから、オープニング、もう相当今回、間がいたとこお互いに切っていかなきゃあれだけど、
はい、
下手すとこれで2本だから。こんぐらいにしとこうか。
はい。
はい。じゃあ、久々の31回。
ですね。はい。
はい。じゃあ、お便り続きを、やっていきましょう。
はい。
はい。
チームナンバー54番の龍一です。愛車は YZF-R25 です。で、愛車の甘辛デビューですけども、甘いところは、まあ、車体が軽くて乗り回しが簡単っていうところで、まあ、辛いところは、まあ、ちょっと前傾姿勢になってしまうので、ちょっと長距離とかは辛い時があるというところです。で、今日の伊豆塚は天気も良くて、まあ、とても気持ちが良く走れました。で、番組への感想ですけども、なんかもうお二人がなんかそろそろいいかなみたいなそんな感じがなんかこう感じてたので、今日ちょっと会って元気づけたいなみたいな、そんな風に思っています。グッドスピード。
今回はここまで。
次回に続く。